もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
7月17日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ユキサダイさん。
はい、
はい、
ユキサダイさんです。
ユキサダイさん監督、
はい、
いやもう、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとなんか喉が渇いてます。
お茶でもどうぞ。
何をゆっくりしてるんですか。いや台風で帰ってこれないんじゃないかって心配してたんですよ。はい、
そうですよね。そうそう、昨日ね、あのアナに問い合わせるとね、うん、やっぱこれネガティブなとこからやっぱり基本的に言うわけですよね、うん、いや飛ばない可能性もあるとしか言いようがないと、
うん、そう飛びますって言ってね、うん、飛ばなかったらね、
そうそう、大変で
もね、そうですわな、うん、飛ばない可能性もありますと答えるでしょうね、う
ん、まあ今のところ、うん、だから17日いっぱいは結婚になる可能性がある、うん、ネットにもそう書いてあるわけ、うん、ね、で大体8時過ぎるじゃない、うん、そうするともう変わらないの分かってんのに何回も俺調べるわけよ。
そうだ、
いや結婚って書いてねえかなっていう、うん、したらみんなが言うわけ、もう新幹線ですねみたいな、九州新幹線通ったじゃないですか。軽く言うんだよね。軽く言うんだけど、九州新幹線は東京から熊本まで通じてないから。ね、そうでしょ。福岡行って、まあでも福岡まで行けばいいんだけど、いや長旅だもんね。で意外とこうもう朝起きたら雨も降ってないし、まあ大体こうなんですよ。
いやでもこの番組もほら100回以上やってて、うん、そういうこう天候不順で来られなかったっていうことは一回もないですもんね。
ないですね。
すごいですよね。
本当ですね、うん、あんなに雨男なのに。
本当。
いやもう最近雨男じゃない。
違うか。台風もね吹っ飛ばして、
うん、まあ今日はもう最新の生田監督情報も聞きながら、うん、はい、まあいろんな横道にもそれながらお届けしたいと思いますので、
はい、
はい、じゃあまずはタイトルコールをお願いします。
月刊ユキサダイサオ、よーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト
生放送でお送りしております。月刊ユキサダイサオ、皆さんからのメールファックスもリアルタイムで受付中です。
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本.jp、 監督アットマーク FM 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200までお待ちしています。
今熊本のスタジオに木下田監督帰ってきてますんでね。
いらっしゃってますよ。
皆さんからの質問メッセージもどんどん今送っていただきたい。
今です。
これ結構ね、うん、俺生でやってない疑惑があって、
うん、そうなんですよね。
こんな思いをしてやっているのに。
そうだよ。もうほら先月ね、
はいはいはい、
そのサングラス買った話があったでしょ、
はい、サングラス事件半分も費やしてサングラス買った話をした。
サングラス俺がいかにこう気に入ったサングラスにたどり着いたかと、うんうん、そこのお店の人がね、うん、慌ててる中でなんでそんな当ててんだろうなと、うん、いや僕今からラジオなんですよ。え、ラジオってそこでやってるんですかって言われて、東京でやってるもんだと思いました。いやおかしいでしょ、だって今日僕ここにいるじゃないですか。はあ、そうなんですかって言われた時に、俺は何年ここでねFMK に来てですね、ここ何ですか、ここ場所千葉城町、
はい、
もうちょっと覚えちゃいましたよ住所まで。
ここにまあ100回ぐらいは来てるってことですよ、
う
ん、
そうですよ。
すごいです ね、 ね、それなのに東京でやってると思われている、うん、そらくもうこの洗練された番組の
そうそう、ハイクオリティな感じがね醸し出す私たちのね雰囲気が
おかしいな、これ東京っぽいのかね。
いや結構ね熊本っぽいと思いますけどね。
全面的に熊本弁で喋れば
嫌ですもんねって言いながら、
もうそれなんですよ本当に、ね、
大変ですもんね。
もうみんなも疑えるわすけねって、
そらいか
なんかぎこちねえなまあそういう木田監督なんですけども、まあこの番組のためには帰ってきてもらってる、熊本に帰ってきてもらってるんですが、まあ近況というか最近は何を。
まあね、うん、最近胸くそ悪いことばっかりで、
何ですか
ちょっと過激な、
いやまあ過激っていうか、まあ個人的にもね、うん、胸くそ悪いことあり、うん、まあ、社会的にも胸くそ悪いことがあり、うん、まあいずれにしても去年強行採決は良くない、
吐き出しますね。
いやいやいや、よくないでしょう。とああいう風に見られてしまうことがまあまあよくないけど、まあいろいろあるんでしょうけどね、うん、その反対意見もあって、うん、まあまあ議論っていうのはそういうものだから。ただまあ民主主義ってなんだろうなとかって考えさせられましたね、うん、まあそういうきっかけはありましたよ、うん、そうでしょう。やっぱり少数意見を聞くことが民主主義なんですよ。多数決で決めることは民主主義じゃない。学校の先生ちゃんと教えないと。
なるほど。
すぐ何でもかんでもね、俺子供の時に多数決がすごく嫌だったわけ、うん、でこれ思い出したことがあってね、学級会とかで全員一致しないと先生はこの案、その何かこう議題をこうかってことにしない、不可になる、全員がそう思わないとダメよっていう授業だったんですよ、道読の時間とかで。でやると俺が勇気を振り絞ってみんなと少ない方に手を挙げる理由はっていうのはないんですよね、なんか違うと思ったからとかって。でそうすると面白くなってくるわけ。そうするとね、どういうことが起こるかっていうと、じゃあもう一回やり直しましょうって話し合うわけ。とか言って、お前があげなきゃな、帰れたのにみたいなでどんどんの日が暮れていくんですよ。
なるほど。
したらだんだんだんだんもうしょうがないから、どうでもいい人間が少数派だった人間に寄り添って、もうこいつがもう反対し続けるんだからそっちかもなってなって、こう全員がこれ投票してるわけだから、学級会はね。でそうしていくと、俺はそろそろやっと土壌として俺はどっちなんだってことを考えられる。だって明らかにみんなが帰りたくてそうしたでしょっていう、
深く考えてないでしょって、
そう、手の上げ方だったんで、違うことを何人かで手挙げてみたら、みんながこっちに寄り添ってきたんですよ。それで気づいてみたら、俺がもともと逆側に手挙げてるっていう状況にみんながものすごくこうまた失望するっていう
かね、お前最初反対してたじゃないか。
よくよく考えたらこっちだったんだでもね、よくよく考えたらこっちなんで、人ってやっぱり人の意見をちゃんと聞かないと、あ、なるほどって説得力がある。説得力がないからダメだって怒ってるわけじゃないですか、うん、今の世の中の人たちが、うん、自分なりの正義はそれぞれにあるんですよ。だから両方ともそれ聞くと、うん、なるほどねと、うん、そう考えるね、うん、あんたそう考えるね、俺はそうじゃないけど、もう単純に一辺倒このままでいいと思ってるっていう話し合いが行われるわけでしょ。でやっぱそれはすごく重要で、去年今年の頭に思い出され、去年か、平成サルカニ合戦図っていうのをやった時にもやっぱり言ったんですよ。民主主義に立ち向かう、民主主義だからこそ主人公の順平っていうのは少数派だったけど、俺が何とかしたいって思いがあって、それを応援しようと思った。今一番国民に大切なところ、民主主義だからこそ少数派を応援する。だからそれが勝った時にカタルシスがある、うん、でもそれはカタルシスだけではないですよね。だから何かやっぱり勝ち負けではないから、だって結局国内でいがみ合ってて、ある種シュプレヒコールが起こるって時代もあるわけでしょ。何かを変えなきゃいけない、タブーがあったりとか、それを乗り換えなきゃいけない。でもそれはお互いにぶつかり合うんだけど、なんか心としてはなんかこうもっとそうじゃない、要するに憎しみを断ち切るところで良くなっていくって理想はあるわけじゃない。だからそこがやっぱり見てて非常にこう、よくコメンテーターの人が見苦しいですねとか、じゃあ何信じればいいのってなっちゃう人もいっぱいいるけど、何信じればいいのって自分を信じるしかないでしょっていう、自分個人が自分がどう思ってるのかでいいと思うんですよね。
自分の頭で考えないで誰かの意見を言う人っていうのはいますからね、
そう。だから一番いけないのは自分がそこに加担しないことですよね。要するに自分がそこでどっちだっていう意見をちゃんと、だから投票しましょうよってあれだけ言ってんのに、こんな何パーセントしか投票してなくて言う資格はないでしょと、しなかった人たちはね。だから僕はなんか、こうあそこで国会議員の方たちが席を退出するっていう態度っていうのは、果たしてそれどう、そこに それでいいのかよって思うわけ。負けると分かってても民主主義だから立たなきゃダメでしょ、自分たちの意見の方に、と僕はまず思う。だからものすごくなんかこうモヤモヤするんですよ。 その態度って思うわけ。プラカード上げてりゃいいのっていうのも思うわけですよ、うん、ちゃんと説明してくれよって思いが同じようにあるんだけど、うん、なんか、うん、だからまあそれは自分に返ってくることだから、そういう時にあちゃんと自分の意見を持たないと多分こうブレるだろうなみたいなことって思ってて、だから自分もいつしかそういうことをしてるかもしれないわけですね、自分の仕事の上でね。で多数決がいいわけじゃないですよ絶対に、うん、でそういうことが僕の胸くそ悪いことっていうか、みんこれがいいって誰かが言ってるからそうしてくださいって言われてそれに従わなきゃいけないのかって、そうじゃないと思うんですよね。やっぱそれはもう全員がそう思ってるが僕の意見ですけどねこれはね、うん、だからもうなんかもう最近そういう気分で、
映画監督なのにいろんなことに頭を悩まさなきゃ、でも作品にやっぱ頭を使ってくださいよ、
ね、まあそうなんですよね、うんうん、お前いい映画作れよって言われちゃう、うん、そこまでですけどね、まあまあでもまあそうですね、だからなんかそうですよ、まあでもあの映画作ってますからね、うん、今
もうなんか新しい、
うん、あのいやあのピンクとグレーっていうですね、
はいはいはい、今年頭に撮影をした
やっと音もダビングっていう作業、う
ん、なんか7月頭に音入れをされるってね、
う
ん、
そうですね、でもうあのそれが終わって、うん、化けましたね、うん、化けたっていうのは変な話ですけど、うん、まあ、まあいつも自分の映画には疑問を持ってるんですよ、うん、あのこれでいいんだこれでいいんだっていう決断をワンシーンワンシーンしてきたつもりなんだけど、丁寧に粘ってやってつもりなのに、なんかこうこれで本当に良かったのかなって思いながらやってたんだけど、今回はその音っていう部分で音のスタッフたちが頑張ったのか、すごくいい仕事をしたのか、すごくね自分の中では満足度が高い映画になった。もうもちろんね欠点はあると思うんですよ、それはそれで。ただなんかねちょっと今までと違う青春映画ですけど、よくねあのみんながもうゴー以来の青春映画って、僕ゴーの間にも青春映画いっぱい撮ってきたけど、なんかゴーがあって、あゴーの監督があこれ撮ったのねと、今度は年取って20年ぐらい、20年じゃない十何年15年ぐらい経って、このまた若いやつだと組んでこれをやったっていう映画にはなった気はしますけどね。
それはちょっと期待がますます高まりますね。
なんか昔はもっと着地点がしっかりしてないといけないとか、なんかこうでなければいけないとか、映画はこうなんだって理想がすごく大きかったんだけど、もっと現実だけで戦ってる感じがするんですよこの映画は。ちょっと不思議な構成の映画なので、まあちょっと見てもらうと面白いと思うんですけど。
我々はいつぐらい見れるんですかそれは公開。
もう公開はね決まっていて1月ですね。
あ来年、
うん、1月早々に公開されます。だから年末とか多分宣伝バーッと入ってくると思うんですけど、
あと半年、
はい、そうです。でその前にだから映画祭とかどっかでお披露目する場を一つ決め、いくつか一つ二つ決めて、それで行くという。
最新作ピンクとグレー、ちょっと楽しみですね、
うん、いやもう多分あのまあまあ面白い映画になってると思うんですけどね。ちょっと実験もすごくあるし、実験精神で、
うん、なんかねかなり野心的な作品っぽい感じですけども、私たちはまあちょっと首を長くしてそれを待ちたいと思いますか、はい、映画以外の何かプロジェクトは。
映画以外は、お酒のアンさんがやってたミオっていう、
はいはいはい、今だから第2弾の、七夕のやつまで、公開になってますね。
もう見ていただけた人もいる、はい、いっぱいいると思うんですけど、
番組 のブログの方にもリンクを貼っております。
あ本当ですか、ありがとうございます、はい、まあそれ、まあ、短編なんですけど、はい、本当にショートムービーで、で今それをやっていて、
あ、まあ、第3弾、
うん、うまあ結構今回は気に入った本をこう書いたんだけど、それじゃないものっていうものも書くことになって、結果そっちを取ることになるんですけど、まあ、CM っていうかね、何か商品に向けてお客様に 提供する上でのそれの入り口になるようなショートムービーを企業の方が望んでるでしょ、うんうんうん、でも僕個人としてはこれが自分の全力を出さないっていうかこれがいいんだって思うものを作らないと企業のためにならないっていう精神でいるわけですよ、うん、
なるほどなるほど。
僕は CM の監督さんじゃないので、うんうん、で最初そこはまあある種ちょっと矛盾してるんだよね、うんうん、なんか2つとね、うんうん、で僕はいいと思ってたんだけど向こうはどうもCM にはタブーのことを僕は書いてたらしくて、
あその最初に出した案が、
うん、でスタッフからは菊沢さんそれはタブーだからダメと、なんでダメなんだって怒ってる俺がいて、でもここもねさっきの話だけど、うん、そんなだから気をつけなきゃいけないなと思うわけです。相手の気持ちになって立てば、うん、こんな怒ることもなかったんですよ、うん、だけどなんか俺はこれがいい だってそれじゃあ俺手抜けっていうのかよみたいな話に、
まあ思い入れがあればあるほどね、
うん、そうなってくるんですよ、ね、これがねもう見苦しいね今冷静に考える
今
おかしいだろうと。だってその企業がお金出してるわけですよ、うんうん、で僕もギャラももらってるわけ、うん、まあね、で受けてるわけだから、うん、まあ、プロとしての仕事しなきゃいけない、うん、ただこれは俺がいいと思ってるものなんだから、うん、これじゃないとなんでこれが分かんないんだって言って、じゃあ分かりましたと、じゃあせめて監督のここの部分とこの部分とこの部分を変えていただければと、変われば通るのかよって言って変えていくでしょ、うん、全然どんどんどんどんダメな物語になっていくんですよ。分かります？それを成立させようとしてね、どんどんダメになっていくわけ。これもともと最初にやろうとしてたことの根本が筋書きだけは一緒なんだけど、もう言いたかったことになってないからもうふと気づくわけ、うん、もうそれでも向こうはなんかこう気を使ってね、うん、いやいやもういいと思ってるんですよって、本当にいいと思ってんのかよってでなんか怒っちゃったりとかして、うんうん、でもよく考えるとね、え怒られる筋合いがないわけ向こうはおかしいでしょ、
その思い出を受け止めろって言われてもですね、まあ、なかなか、ね、向こうもやっぱりね企業ですからね、
だから難しいよ、だから CM やってる人たちがいかに苦しいのか、あの人たちは表現者であるのにもかかわらず自分のアイデンティティみたいなものまでどっかで切り離して映像に落とし込まなきゃいけないとかいう状況があるかもしれないですよね、うん、CM の監督たちが映画撮りたい映画撮りたいって言ってる思いっていうのは、うん、ひょっとしたら映画の方がもっと自由だと、うん、でだってまあ僕の助監督をやってた白石監督の現場にちょっと顔出したりした時にやっぱりコンプライアンスって言葉が出てきてね、コンプライアンスって言葉があるらしいんですよ、うん、そこも何かっていうと例えばヤクザの設定なのに、うん、おいあいつを引き殺せとかって言ってる芝居がもしあるとするじゃないですか、うんうん、で車をバーンってそう映画ですよ、引き殺せなんてやっちゃいけないんだけど、うん、倫理的には、うん、引き殺せなんてないとドキドキしないわけじゃないですか、うん、バーンって乗ったヤクザが次のカットでシートベルトしてるっていうさ、それ引き殺せ行けって引き殺せって言ったやつがシートベルトしないだろって、俺引き殺してぶつかった時に自分は助かろうとしてるのかっていうさとかね、ここで刑事が追っかけろって言って乗ってカチャってこうやってるカットをよく見かけると思うんですけど、もうこれこの映画はいいでしょうって思う時あるらしいんですよね。
そういうなんかいろんな我々が気づかないような縛りというかあるんですね、
は
い
はい、あるんですよ。昔はね細かいこと言うと車道を走る時の車があるじゃないですか、うん、これ面白い話ですけど、うん、全部架空のねナンバーをつけなきゃいけないですよね。本当にある車のナンバーを使っちゃダメ。だからちょっとおかしいんですよ。ちょっと変えてるし、うん、こんなのないなっていうナンバーにしたりとかして、うん、絶対ないもの登録されてないものにするわけですよ、うんうん、という決まりがあった、うん、今は絶対それを小道具さんが変えるんですよナンバーを。で撮影中だからってことが分かっててその間だけ変えたんだけど、うん、今車道を走らせる場合はそのままやってあとで CG で全部はめ替えてる。全部 CG 追っかけるんですよ。大変だけど。
へー、そうなんだ。
デジタルになってからはね、もうそうしなさいと、うん、フィルム時代はやっぱりそれをいちいちやったらえらいお金かかっちゃうんでやってたんでしょうけど、
へえ、今そんなのってんの、
うん、だから走っちゃダメで、それは要するに違反になっちゃうからね、ダメですよっていうこととか。でも映画だからっていうのはあるじゃない、うん、やっぱなんかそういう。でも CM もやっぱりどっちかっていうとそういうなんちゅうかなタブーみたいなものからね、うん、作られていくっていうのはあると思うわけ、うん、物語っていうのは多分表現っていうのは タブーを犯さないとなんか一歩前に更新されないっていうか新しい、うん、みんながそれを守っていたら守ってる中での物語でしかない、うんうん、要するに前例っていうものにならないってことですよね、うんうんうんうん。で前例っていうものをこうやっぱり作ることも一つの歴史じゃないですか、うん、でよくね僕一番やっぱ嫌いだなと思うのはやっぱりそのなんだろう出資者とかその安牌要するにクレームがつくクレーマーから何も言われないような状態にするために、うん、前例にないものはやめましょう、 それはどうかと思うよと、うんうん、裁判とかもそうですよね、うん。でもなんかまあ僕の物語なんていうのはそれに比べれば全然社会的にも何の揺るがすようなで大丈夫でしょっていうものだったんだけど、やっぱりそれはやっぱり CM とかやっぱりみんなに心地よく受け入れてほしいっていう思いがあるから、だけど僕がなんか今までやってきた CM 絡みの例えば紙から始まる物語っていうね、
はいはい、DVD も出てますね、
DVD 出てますけど、はい、興味ある人は見てほしいんですけど、柴咲コウさんがやってる、うん、これなんかひどいもんで、あのシャンプーの CM だったんですよね、
とは、
うん、あれはもともとシャンプーの CM でおまけで3本あの連作で見れますよと、うんうん、これをシャンプーを買った方たちには一つ ID が渡されてネットで見れるっていうので、うん、結構好評だったらしいんですけど、うんうん、その時はその時にまず第1話は浮気をしてる旦那がいて、まず CM 絡みなのに浮気をしてる旦那がいる、で浮気をしてる相手が柴咲コウなんですよね、で髪の毛が綺麗だ、でその奥さんが助手席に旦那がいない隙に助手席のにその長い髪の毛を見てものすごく美しい一本の髪の毛だった、私も綺麗になってやるって言って髪の毛を綺麗にして、お前なんかってちょっと夫が振り向いた時にはあんたさよならって言って捨てていくっていうで女のやっぱり髪の毛の力で自分もパワーを得たみたいな、よくよく考えたら絶対 NG なんです CM 的によ
くよく考えたら
だって浮気してる旦那ですよCM、 いやまあ地上波の CM じゃないからネットだから良しとされたのかもしれない、うん、第2話なんてもっとすごいですよ出兵だって戦争もので、
いきなり昔の映画みたいな、
そうね。それで温泉芸者である女が、あのすごく恋焦がれた兵隊さんがいて同じ村に、で彼はお国のために戦ってきますって行くときに、ずっとその少年がそこの間に お姉さんにちょっと恋をしてる少年がいるんだけど、その少年が大人の恋を見るって話なんですけど、柴咲コウを演じるその温泉の、まあ、ある種娼婦のような芸者さんが髪の毛を切って口紅を紅で小よりに紅をつけてくるって巻いたものをこれを届けてって出兵していくその兵隊さんに届けに行って、うん、彼は泣くっていう、絶対帰ってきてくれみたいな感じで泣くって行ってきますって言っていくっていうね、うん、いい話じゃないですか、
うん、
だけどこれは CM にはどうかな
シャンプーのコマーシャルとしては相当攻めてますね、
うん、攻めてますよね
あのもう第3話なんてなんか牧師さんなんか、まあ、神父さんかな、牧師さんが捨てられた 子供村のね、あの娼婦の子供を育てるんですよ、うん、したら大人になっていって髪の綺麗な女の子になるわけ、うん、ですごくその髪の毛の綺麗さとその娘の美しさに心奪われて自分がいけないことをしてしまいそうになって懺悔に来た、私は体を打っている町の女で私は汚れてるんでしょうかって悩みに来て懺悔に来た女にの元に行ってしまうっていうさ これは絶対ダメです。
コマーシャルと知らないで普通に見てましたよ。
そうですよね。そうですよね。
DVD 化されてれば、うん、なんとか紙から始まる物語、三部作、紙から始まる物語かな、三、うん、部作だ、うん。
映画短編集みたいな風に見て、うんうんうん、そんな
攻
めた攻めたプロジェクトだったと。
CM からだったんですね。で
その時にやっぱり代理店のね。うんマネージャーじゃなかった代理店の人ではなかったんですけどもう独立された方なんですけどその星野さんっていうね結構有名な支援プランナーの方が、うん、やっぱりちょっと一瞬って思いながら、うん、面白いですねって言ったんですよ、うん、面白いものは分かりましたちょっと時間をください、うん、で掛け合って全然脳がないんですよそのまま撮っていいですだからどんなプレゼンしたんだろうとどんなプレゼンしたのって今思えばだって今僕が今回は見ようで起こってることは真っ当だって僕はそれがあったからいいんだやっぱりでもその時に小下さん言ったのはやっぱりやらないことをやるだから普段 CM の地上波載せるんだったらこれは僕ダメですって言いますよと、うん、監督ダメですこれはだけどあえてタブーを犯すこと CM じゃやっていけないってことを新しいメディア、ね、インターネットっていうものでやるんだから、うん、面白い方がいいに決まってるじゃないと企業イメージだって良くなりますよ、うん、その方がっていうどう描かれようが
なるほど、
ね、っていうことがね、うん、おっしゃってたんですよね、うん、でこの人はすごい有名な方なので、うんああ小島和也って言うんだけど、うん、本も出してる方で面白い人なんですけどちょっとねやっぱねなんかちょっとただならぬその本人がちょっと不思議な感じの人なんですよ、うん、ちょっとなんか不思議な、うん、なんかこう魅力のある人でだからプレゼンを見てみたいなと、うん、どんな風に煙に巻いてマジックをかけてるような多分感じなんですよすごいだそれってあると思うんですよその戦い方っていうかね、うん、で結果東京国際映画祭が新設その時したインターネットのなんかこうそのなんかこう賞があってね
あウェブムービー部門みたい な,
たいなのが一瞬あったんですよそれの準グランプリだったへーだからシャンプーその CM のねあの会社の社長さんなのか部長広報部長さんなんかがちょっと受け取りに来てなんかこうこの賞はみたいな私たちはこれにかけてよかったみたいな、うん、すごくご満悦でトロフィーと、うん、トロフィーとか持って帰っていいですかとどうぞ持って帰ってくださいって、うん、僕としてはもう本当になもう本当にそこで救われたんですけど、うん、冷静に考えたら相手の気持ちに立たないとダメだね
難しいところですよねでもね
まあその生田監督が作ってる、うん、ねあのウェブムービー最新作の
はい、
まあ、来月ぐらいに見れるんですか我々は多分
来月には見れるんじゃないですかね、うん、今月も来週撮るんで、うん、来週も今週撮ってもう次のもう僕仕事がもう差し迫ってるから、うん、もう仕上げなきゃいけないですよねすぐに
これはまたブログの方にリンクを貼りますんで、はい、ぜひ皆さん見ていただきたいなと思いますが、
はい、
さてこの辺で1曲参りましょうか、
はい
監督はこれはなぜにこの曲を
うん、なんかね最近よくフェスとか行っても、うん、一番盛り上がるアーティストだし、うん、まあまあこれもうちのかみさんと娘からの情報源ですけどちょっとまあ前から知ってたけど改めて聞くとやっぱりちょっと熱くなるな
夏っぽいですよね
好きだなと思いますね、
うんうん、お届けしましょう
10フィートでリバー
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト
10フィートでリバーお届けしました
なかなか暑い、
うん、
夏らしい楽曲でございました、
はい、やっぱ気持ちがね伝わりますよね、うん、彼らの歌はもう本当にいい歌ですね、うん、
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト
いかがでしたか月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしていますメールは監督@fm-kumamoto.jp ファックスは 096-355-5200おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係までプレゼントも用意して待ってます以上シーラでした